サムエル記第2、17章1節から29節をお読みします。アヒトフェルはアブサロムに言った。私に1万2000人を選ばせてください。私は今夜すぐにダビデの後を追い始めます。私は彼が疲れて気力を失っている間に彼を襲い、彼を震え上がらせます。彼と一緒にいるすべての民は逃げるでしょう。私は王だけを撃ち殺します。私は兵全員をあなたのもとに連れ戻します。すべての者が帰ってくるとき、民は皆穏やかになるでしょう。あなたが求めているのはただ一人の人だけですから。この言葉はアブサロムとイスラエルの全長老の気に入るところとなった。アブサロムは言った。アルキ人フシャイを呼び出し、彼の言うことも聞いてみよう。フシャイがアブサロムのところに来ると、アブサロムは彼に言った。アヒトフェルはこのように語ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか。もしそうでなければ、あなたが語りなさい。フシャイはアブサロムに言った。この度、アヒトフェルの進言した助言はよくありません。フシャイは言った。あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。彼らは、野で子を奪われた恵まのように気が荒くなっています。またあなたの父上は戦いに慣れた方ですから、兵たちと一緒には夜を過ごさないでしょう。きっと今、ホラー穴かどこか、そんな場所に隠れているに違いありません。もし兵たちのある者が最初に倒れたら、それを聞く者は、アブサラムに従う兵たちのうちに撃たれた者が出たと言うでしょう。たとえ獅子のような心を持つ力ある者でも気がくじけます。全イスラエルはあなたの父上が勇士であり、彼と共にいる者が力あるものであるのをよく知っています。私の助言はこうです。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで、海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。我々は彼が見つかる場所に行って、そこで露が地面に降りるように彼を襲うのです。そうすれば、彼や共にいるすべての兵たちのうちには一人も残るものはありません。もし彼がどこかの町に入るなら、イスラエル中の者がその町に縄をかけ、その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう。アブサロムとイスラエルの人々は皆言った。アルキ人フシャイの助言はアヒトフェルの助言よりも良い。これは主がアブサロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからである。フシャイは祭司サドクとエブヤタルに言った。アヒトフェルはアブサロムとイスラエルの長老たちにこれこれの助言をしたが、私はこれこれの助言をした。今急いで人を使わしてダビデに、今夜は荒野の渡し場で夜を過ごしてはいけません。必ずあちらへ渡っていかなければなりません。そうでないと王をはじめ一緒にいる民全員に災いが降りかかるでしょうと告げなさい。ヨナタンとアヒマーツはエンロゲルに留まっていたが、一人の女奴隷が行って彼らに告げ、彼らがダビデ王に告げに行くようになっていた。これは彼らが都に入るのを見られないようにするためであった。ところがある若者が彼らを見てアブサラムに告げた。彼ら二人は急いで去り、バフリムに住むある人の家に行った。その人の庭に井戸があったので、彼らはその中に降りた。その人の妻は覆いを持ってきて井戸の口の上に広げ、その上に麦をまき散らしたので誰にも知られなかった。アブサロムの家来たちがその女の家に来て行った。アヒマーツとヨナタンはどこにいるのか。女は彼らに言った。あの人たちはここを通り過ぎて川の方へ行きました。彼らは探したが見つけることができなかったので、エルサレムへ帰った。彼らが去った後、二人は井戸から上がってきてダビデ王に知らせに行った。彼らはダビデに言った。さあ急いで川を渡り始めてください。アヒトフェルがあなた方に対してこれこれのことを進言したからです。ダビデとダビデの元にいたすべての者たちはヨルダン川を渡り始めた。夜明けまでにヨルダン川を渡りきれなかった者は一人もいなかった。アヒトフェルは自分の助言が実行されないのを見ると、ロバに蔵を置いて自分の町の家に帰り、家を整理して首をくくって死んだ。彼は彼の父の墓に葬られた。 ダビデがマハナイムに着いた時、アブサロムは彼と共にいるイスラエルのすべての人々とヨルダン川を渡った。アブサロムはアマサをヨアブの代わりに軍団長に任命していた。アマサはアスリエル人イテラという人の息子で、イテラはヨアブの母セルヤの妹ナハシュの娘アビガルと結婚していた。イスラエルとアブサロムはギルアデの地に陣を敷いた。ダビデがマハナイムに来た時、アンモン人でラバ出身のナハシュの息子ショビと、ロ・デバル出身のアンミエルの息子マキルと、ロゲリム出身のギルアデ人バルジライは、神代、ハチ、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、そら豆、レンズ豆、入り豆、蜂蜜、牛乳、羊、チーズをダビデと彼と共にいた民の食料として持ってきた。彼らが、民は荒野で飢えて疲れ乾いていますと言ったからである。お願いいたします。私たちの作り主であり贖い主である天の父なる神様、あなたの身元でこうして安らい安息の恵みをいただくことができる幸いを感謝いたします。私たちの考えるところは小さく狭く低く、すぐに限界にぶつかって悩み思い煩いますけれども、あなたは無限なる方、また永遠なる方、そして普遍の神であられます。そのあなたに教えられ、あなたの視点に立って私たちの歩みをもう一度新しい目で捉え直していくことができる幸いを感謝いたします。今夕も御言葉を持ってあなたの世界を私たちに見させてください。そしてあなたを信じる喜びと賛美を持って信仰の歩みを続けさせてくださいますように、ひとときを御手にお委ねして救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ダビデはこの17章でさらに大ピンチに陥っています。彼はこのところ息子アブサロムが謀反を起こしたために都を追われて逃げているという状況にあります。そのダビデを一層の窮地に追い込んだのは、彼の側近であったアヒトフェルという人物がなんとダビデを裏切ってアブサロムの側についたということでした。このアヒトフェルという人物について前の章の最後の16章23節にはこのように書かれていました。16章の23節を読みます。当時アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言はすべてダビデにもアブサロムにもそのように思われた。この賢いアヒトフェルが前の16章ですでにアブサロムに一つの提案をしました。それはダビデがエルサレムに残したそばめたちのところにお入りくださいというものでした。一言で言えばハーレムの乗っ取りということでした。これによってそれまでダビデにつくべきか、それともアブサロムにつくべきかと態度を決めかねていたイスラエル人も決心してアブサラムにつくようになるだろう。このようにアヒトフェルは判断したわけです。その彼がさらに次の手をこの17章で、進言しています。それは直ちにダビデを追いかけ彼を討ち取りましょうというものでした。17章の1節と2節を読みます。アヒトフェルはアブサラムに言った。私に1万2千人を選ばせてください。私は今夜すぐにダビデの後を追い始めます。私は彼が疲れて気力を失っている間に彼を襲い、彼を震え上がらせます。彼と一緒にいるすべての民は逃げるでしょう。私は王だけを撃ち殺します。アヒトフェルの考えは、ダビデは今疲れて気力を失っているだろうから一気に畳みかけてしまいましょうというものでした。そうすれば相手側はパニックに陥り、皆崩れてしまうに違いない。そして私はダビデ一人を狙う。彼さえ撃ち殺せば、他の者たちは皆従順になって、アブサロムにつくようになるだろう。というものでした。アヒトフェルには、すべてのシナリオが見えているようです。4節に、この言葉はアブサロムとイスラエルの全長老の気に入るところとなった。 書いてあります。ところがでした。アブサロムはどういうわけか5節で、アルキ人フシャイを呼び出し、彼の言うことも聞いてみようと言います。このフシャイという人物は、このダビデの友としてダビデに仕えてきた人です。なぜそんな彼の意見などここで聞く必要があったでしょうか。アブサロムはアヒトフェルの提案が完璧すぎて、もうスルスルっと決まりそうなので、少し違う意見も聞いてみたいと思ったのでしょうか。あるいはフシャイが何を述べるのかということを聞いて、彼の自分に対する忠誠度を試そうとしたのでしょうか。あるいは単なる気まぐれに寄ったのでしょうか。詳しいことは書いてありません。しかしこのようにフシャイに尋ねたということが彼の命取りになっていきます。さてフシャイは難しい立場に置かれています。彼としては心はダビデにあります。ですからダビデのためには何とか時間稼ぎをしなくてはなりません。だからといってその魂胆が見え見えの提案をすることもできません。8節以降に記されている彼の提案のポイントは次の通りです。一つ目は、ダビデはアヒトフェルが言うように疲れて気力を失っているどころか、子を奪われたメグマのように気が荒くなっています。二つ目、ダビデはベテランの軍人であってゲリラ戦にはめっぽう強い。ダビデ一人を狙おうとしてもそう簡単にはうまくいかない。三つ目、もしこちらの兵士たちが先に倒れたら、ダビデが勇士であるということを知っているこちらの兵士たちは一気に心がしなえ、総崩れになる危険が高い。そして四つ目、急いで賭け事のような戦いに出るよりも、全イスラエルからおびただしい兵士たちを集め、圧倒的な勢力を持って確実に勝利するようにした方が賢明である。このように述べると、14節でアブサラムもイスラエルの民を、アルキ人フシャイの助言はアヒトフェルの助言よりも良いと言います。こうしてなんとアヒトフェルの意見ではなく、フシャイの意見が優先して取られることになったのです。なぜこんなことになったのでしょうか。フシャイの演説を見ると、彼が非常に賢くアピールしていることがわかります。2つの点がに注目できます。1つは、アブサラムの自尊心あるいは虚栄心にうまくアピールしていることです。フシャイは8節で、あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知ですと語り始めましたが、ここのあなたはという言葉はヘブル語原文では強調されています。つまり、あなた、他の人はともかく、あなたアブサラム王様ならこのことをよく知っておられるはずですという言い方をして、さっきのアヒトフェルの助言とは違う考え方をするように、あなたは違う考え方をするはずですと仕向けています。また11節以降でも、あなたという言葉を連発しています。全イスラエルをあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られますように。アヒトフェルを使わして彼が勝利を勝ち取ってくるよりも、アブサラム王様、あなたがイスラエル軍の中心に行って輝かしい勝利を得る方が良いではありませんか。見事にこのアブサラムの自尊心にアピールしています。そしてもう一つは、フシャイの言葉は非常に巧みであることです。11節で彼は言います。全イスラエルを海辺の砂のように数多くあなたのところに集めてください。12節では、梅雨が地面に降りるように彼を襲うのです。13節では、もし彼がどこかの町に入るなら、イスラエル中の者がその町に縄をかけ、その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょうと言います。こうしてフシャイはおびただしい勢力による圧倒的な勝利の情景というものをアブサロムの眼前に描かせ、すでに勝負は決まったかのような表現をしています。この光景を思い浮かべると、もう感動でしびれてしまいそうです。 それでアブサロムもイスラエルの民もフシャイの助言の方が良いと声を合わせたのです。しかしこの箇所はアヒトベルとフシャイが知恵比べをしてフシャイが上回ったということを言おうとしているわけではありません。なぜアブサロムはフシャイの意見を取ったのでしょうか。それについては14節の後半がはっきりと説明しています。14節の後半、これは主がアブサロムに災いをもたらそうとして主がアヒトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからである。すなわちこの出来事全体の背後にあって全てを導いておられたのは主なる神様であったということです。普通の人間の目には二人の賢い人たちがそれぞれ意見を出してフシャイの方が多く賛同を得たというだけのことのようです。神様抜きでも説明がつきそうです。しかし聖書はそうは言っていない。この事柄の背後にあって全体を導いておられたのは実は主なる神様であった。この方が人間の目には隠れた形で力強くこの場を支配し一切を御心のままに導いておられたと言っているのです。そしてこの主の御業と関係しているのが以前に見ました15章31節のダビデの祈りです。15章31節でダビデは都落ちをよぎなくされ泣きながら裸足でオリーブ山の坂を登っていました。あの悲しみの時にアヒトフェルが裏切ってアブサラムの側についたという非常にショックなニュースを受け取りました。その時ダビデは絶望的な状況の中で主に祈りました。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。彼の賢い助言を賢くないものに愚かなものに変えてください。あの短い祈りがこのようにして聞かれるに至ったということです。改めて、なんと祈りは力ある武器であるかということを私たちは思わされるのではないでしょうか。私たちも困窮した状況でそのただ中で憐れみを求めて主に向かって叫ぶならば、主はその祈りに応えてどのようにして不思議な導きをくださるかは分かりません。私たちはこのような真の主権を持つ方を見上げて祈り、そのお方から最善の時に最善のお答えをいただく幸いへと、この記事を通しても励まされたいと思います。さて、この後この章の残りの部分には主権を持つ神様による苦しい導きがさらに2つ短く記されています。一つは15節から23節の部分です。フシャイは祭司サドクとエブヤタルに伝言し、ダビデに今夜中にヨルダン川を渡って向こう側へ行くようにと伝えます。最悪の状況を想定して、一刻も早く逃げるように、アヒトフェルが追ってこないうちに早く向こう側に行ってしまうようにとのメッセージです。この連絡を引き継ぐ二人の使者ヨナタンとアヒマーツが途中で見つかってしまい、アブサロムの家来たちが探しますが、二人はバフリムに住むある人の家でかくまわれます。そして捜索隊が無事通り過ぎたのを見てダビデに伝言を知らせることができました。こうしてダビデはフシャイからのメッセージを受け、夜が明ける前に全員ヨルダン川を渡って向こう側、東側の安全な地域へと出ていくことができました。これも文字としてはそう書いてはありませんが、主の苦しい守りの御手によってこのようになったということを語っている記事でしょう。さて、これと関係して23節にはアヒトフェルの自殺が記されます。彼はなぜ自らの命を絶ったのでしょうか。 自分の意見が採用されなかったということに腹を立てたのでしょうか。そうではないと思われます。彼は非常に頭が良い人でした。その彼は自分の助言が実行されないというのを見たとき、この時点でダビデが勝利するということ、そして自らは敗北するということを悟ったのでしょう。これではもう自分の運命は目に見えている。そこで彼は自ら死を選んだのです。ここにもアヒトフェルが先をクリアに見通すことができた賢い人物であったということが逆に強調されています。もう一つのエピソードは24節から最後の29節まで。ダビデはヨルダン川の東側の地マハナイムに着きました。このマハナイムというのはダビデに長らく対抗したサウル家の生き残りが多く住んでいた地域です。決して、自分たちを歓迎してくれるような場所ではありません。そんな土地でまさかの助け手が与えられます。ショビとマキルとバルジライの3人です。28節と29節にリストされているように、彼らはたくさんのプレゼントを持ってきてくれました。これによってダビデの一行は大いに補給されたのです。ここにも主の苦しい守りの御手を見ることができます。支援者など現れることが想像できないような東側の地域で、神はまさかの備えを用意していてくださった。ありえないところで考えられない祝福を恵んでくださった。こうしてダビデは体制を立て直して、そのための時間を得て、そして次の18章での戦いに備えることができたのです。以上の箇所から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。その一つは、どんなに賢く有能で力がある人であっても主によらなければその働きは虚しく終わるということですね。アヒトフェルはスーパースターのような人でした。この道の専門家で彼に勝る頭脳明晰な人はいません。すべての鍵は彼が握っているかのような状況が人間から見るとありました。しかしこの章が示していることは、私たち人間の間でどんなに評価され、あるいは恐れられるような卓越した力と能力を持っている人であっても、主によらなければうまくいかない。彼の最後を見てください。なんと残念な、なんと悲惨な結末と言うべきでしょうか。なんと無念な一生の終わり方をしたことでしょう。ですから私たちも自分の知恵と力で何でもできるかのように考えてはならないのです。主はいつでもそれを虚しく終わらせ、その人のすべての計画をひっくり返し無にするということができるのです。その彼と同じ道を行くことがないようにと警告されます。そして反対に、私たちがここから学ぶのは、主権者なる神様を仰ぐ慰めということです。厳しい状況が私たちの前にあるとしても、目の前で動いている誰かが主権を持っているわけではない。あるいは状況がだんだん悪くなってきたなら、もう望みは持てないというのでもない。主権を持っているのは神様です。その神様は人間の企みを最善のタイミングでひっくり返すことができる。優れた敵の助言を打ち破ることができる。ですから私たちはこの主権者にこそ信頼して、どんな状況でも絶望しないようにしたいと思います。諦めてしまわないようにしたいと思います。 希望を投げ捨てないでいたいと思います。むしろこの真の主権者を見上げて、この方の御言葉にこそ聞き、この方にこそ祈りを捧げ、そしてこの方にこそ従う歩みを続けていきたい。大切なのはこの真の主権者と私との関係です。自分を振り返り、もしこの方の前に正しい状態にないと思うなら、自らの過ち、罪を見舞いに悔い改め、罪を告白して許しをいただきたいと思います。ダビデは罪を告白し許されたものとして今日の章の祝福に預かりました。そしてこの方に祈るものでありたい。ダビデのあの時の小さな祈りが今日の箇所で豊かに応えられました。そして主に信頼し、主の導きを待ち望んで従う歩みを続けたいと思います。その時主は私たちの思いもよらない仕方で、ご自身の最善のタイミングで最善のご計画を成し遂げてくださいます。脱出の道を備え、助け手を与え、救いの道を歩ませてくださいます。この主なる神様の守りと助けを味わい、主を賛美しながら主に従う幸いな歩みを続けてまいりたいと思います。お祈りいたします。全能の聖なる神様、あなたがあらゆる混乱の中で全てのことを御手に収めて導いていてくださることを感謝いたします。どうか目の前の人や状況だけを見てただ恐れ震えるのではなく、あなたにこそ第一の目を向けるものとさせてくださいますよ。そしてまず見舞いにおける自分自身の状態を点検し、悔い改め、へりくだってあなたに信頼し、またあなたに祈り、そして従う歩みを続けさせてください。いつも私たちはあなたの見舞いにあるということを思い、あなたに信頼し、あなたの全能の御手に寄りすがって生きる幸いへと励まし力づけてくださいますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。